日毛連声の広場、平成28年4月号。3月21日、気象庁の担当者が靖国神社にある標本木で8輪の花を確認、東京都心で桜が開花したと発表しました。この番組が皆様に届く頃には花は散り、鮮やかな葉の緑が春の日差しを浴びていることでしょう。さて皆様は、近年日本でも注目を浴びているイースターというイベントをご存知でしょうか。聞いたことがあるという方も多いかもしれません。デパートの地下でも卵やウサギの形をした洋菓子などが店頭を飾っていますね。それではイースターとは何を祝うイベントなのでしょうか。復活祭と呼ばれるお祭りは、十字架にかけられていたイエス・キリストが3日目に復活したことを祝うもので、キリスト教徒には一番大事なお祭りとなります。今年のイースターは3月27日でした。今年と首をかしげた方、これはイースターが春分の後の最初の満月の後に訪れる日曜日と移動祝祭日であるためです。卵やウサギがモチーフになったお菓子などで春の訪れを祝います。素材の愛らしさも相まって、チョコレート、洋生菓子を対象とした市場規模は2013年からの4年で4倍近くまで成長していると、株式会社富士経済は調査報告を行っています。第2のハロウィンと例えられるその市場は、平成26年で6億円に到達したようです。とはいうものの、ハロウィンの市場は1220億円と言われます。月を目指して跳ねるウサギとはちょっと大げさな例えですが、目標にはまだまだ遠いようです。さて、そろそろ今月号のご案内へと参りましょう。1、日毛連平成28年度の春を迎える。2、対談、相互に理解し共に生きる社会の実現のために、障害者差別解消法、改正障害者雇用促進法が施行。工藤彰一情報部長、大吾田誠青年協議会長。3、三ヶ寮用水沿いの小道から、視覚障害者中心のデイサービス紙風船を取材しました。そして4、日毛連展示図書館からの重要なお知らせからレギュラーコーナーへと続きます。今月からスタートする日毛連音楽家協議会会長の富田清宝さんによる新コーナー。5、四季折々の調べ春。6、日毛連用具ステーション。7、武田俊一さんの言葉の船出。以上が今月号の内容です。それでは今月もおしまいまで、どうぞごゆっくりとお付き合いください。3月31日と4月1日の2日間にわたり、日本盲人会連合の理事会定期評議員会が開催されました。3月31日の理事会定期評議員会の会場となったホテルグランドヒル市ヶ谷。4月1日の理事会指導者研修会の会場となった TKP 市ヶ谷カンフェレンスセンターには、全国の理事、評議員など役員が一堂に会し、活発な審議が重ねられました。また今年は役員改選の年となるため、政府会長候補者選挙が執り行われました。 1、日毛連平成28年度の春を迎える。会長、竹下芳樹氏。副会長、小川幹夫氏、島根県。及川清隆氏、岩手県。伊藤和夫氏、千葉県。声の広場をお聞きの皆様へ、竹下芳樹会長からのメッセージをお届けします。
昨日の3月31日に定期評議員会が開かれ、選挙が行われました。接戦の末に引き続き会長を続けることになりました。全国の皆さんにはこれからもお世話になりますが、よろしくお願いします。4月1日というこの年度の切り替わった日に新たな出発の思いをこの桜の満開とともに感じております。とりわけ障害者差別解消法が本日から施行されるわけですから、差別のない日本、地域で暮らしやすい日本、そして障害者が本当に人格が尊重されて一人一人が夢を持てる、そういう日本の社会が出来上がるために、日毛連はこれからも頑張っていきたいと思いますし、私はその先頭に立って、福祉、そして、障害者の人権ということをテーマにしながら、頑張っていくつもりであります。それともう一つだけ申し上げるならば、私はこういう日毛連の福祉団体というものが選挙によって、単なにこう勝った負けたではなくて、この選挙を通して新たな芽が出てくる、新たな日毛連がそこから作り出される、そういうものでなかったらいかんと思っております。もちろん選挙の結果は重要ですけども、その選挙の結果だけにこだわるのではなくて、この選挙を通してみんなが考えたであろうこと、そしてみんなが思いを一つにしたであろうことを形にしていく、それが選挙後の組織だと思っております。ぜひ皆さんのこれからの日毛連に対するご支援、そして力の結集をお願いしたいと思っております。よろしくお願いします。
さて、新年度を迎え大きな変化を遂げたのは日本盲人会連合だけではありません。日本国内でも大きな動きがありました。2、対談、相互に理解し共に生きる社会の実現のために、障害者差別解消法、改正障害者雇用促進法が施行。工藤昭一情報部長、大吾田誠青年協議会長。平成28年4月1日、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、障害者差別解消法、また障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律、改正障害者雇用促進法が施行されました。障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる、共に働く。そんな共生社会の実現を願い、施行されるこれらの法律は、どのような性質を持つものなのでしょうか。そして、私たちは今、何をすべきなのでしょうか。インタビューを通して、皆様も一緒に考えてみませんか。
平成28年の4月1日からですね、この放送をお届けしている頃にはもう施行されていることでしょう。障害者差別解消法、改正障害者雇用促進法ですね、が施行されました。これは結構大きな動きだということなので、ぜひともその運動団体である我々日毛連としてもぜひ詳しくご紹介したいということでこの企画を立てました。スタジオには日毛連の情報部長、工藤昭一情報部長と、それから日毛連青年協議会会長で弁護士の大久田誠先生をお招きしていろいろお話を伺っていこうと思います。工藤部長、大久田先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。早速なんですが、この法律は差別をなくすっ という法律なんですが、そもそも差別とは何でしょうか、大久保田先生。
はい、差別解消法の定義に従ってご説明したいと思います。差別解消法では、差別、まあ、これはですね、法律の言葉で言うと不当な差別的取り扱い、これを禁止してるんですね。それと合理的な配慮を義務付けたというのがこの法律の2本柱なんですけども、一つ目の柱であります不当な差別的取り扱いとは何かというのが、内閣府から出ておりますガイドライン、基本方針というガイドライン、これによって具体的に示されています。このガイドラインによりますと、不当な差別的取り扱いというのは、障害を理由に正当な理由なく以下の3つの行為を行うこととなっているんですね。この3つというのは、まず1つ目が財、サービス、各種機会の提供を拒否すること、まあ、財とは財産ですね。つまり商品を売らないとかね、何かサービスを提供しないとか、そういう財、サービス、各種機会の提供を拒否することがまず1つの類型だと。で、2つ目の類型は時間帯や場所などを制限することなのだと。例えば障害者はね、みんな他のお客さんいない空いた時間に来なさいよなんて、時間帯や場所などを制限すること、これが2つ目だと。で、3つ目の類型としては、障害のない人にはつけない条件を障害者にだけつけること。例えば健常者は1人でお店に来ることができるんだけども、障害者は必ず介助者を連れてきなさいよなんてね、そんなのが当てはまると思いますが、このような障害者にだけ特別な条件をつけること、このようなことによって障害者の権利利益を侵害する、これがここに言う不当な差別的取り扱いなのだと定義されています。
はい、ありがとうございます。で、こちらが障害者差別解消法の2本柱をちょっとご紹介いただいたんですが、ちょっと事例を通した方がやはり分かりやすいだろうということで、2つほどご紹介をさせていただきます。まず事例1、私は全盲の視覚障害者ですが、アパートを借りに不動産屋さんに行ったら、日が出たら危ないからとか、段差があって危ないからなどの理由で部屋を貸してくれませんでした。このようなことが許されるんでしょうか、工藤部長。
そうですね、基本的にそれは許されないと思いますね。現実に私たち生活していますよね。自分でガスコンロに火をつけてお茶を沸かしたり、うちの中はこうスイスイ歩いてるわけですから、ですからそれを理由に貸さないっていうのは、やっぱりこれはどこか間違っていると思いますね。
はい、で、じゃあ工藤部長のそのような回答を得て、大田先生いかがでしょうか。は
い、私も同じような意見を持っています。先ほど申し上げた障害者に対する不当な差別的取り扱いにまさにこれ当たるんですね。正当な理由なくお部屋を貸すというサービスの提供を拒否しているという事例に当たると思います。で、不動産屋さんの側ではですね、こう火が出たら危ないとかね、段差があって危ないっていうのをサービス提供拒否の正当な理由だと考えている節があるんですね、どうやらね。
そうなんですか。
で、往々にして障害者に対する差別って何か悪意から差別してやろうっていう場合ほとんどないわけですね。こういう無理解というか偏見というかね、
先入観、
そんなところから生まれてくることが多いと思いますが、こういった無理解や偏見、先入観から障害者を差別しちゃいけないよと、正当な理由がない以上は差別しちゃいけないよというのが、まさにこの差別解消法の定義する不当な差別的取り扱いの禁止ということになります。
はい、では、事例の2つ目です。私は車椅子を使って生活をしています。ある日、人気の隠れ家風レストランに行こうと思いました。そこは2階にあるお店なのですが、エレベーターがありません。そこで店員さんに2階に上がる手伝いをしてほしいと言ったのですが、店員が2人しかおらず今手が離せないと言われて手伝ってもらえませんでした。これはいかがですか、工藤部長。
お店の言い分も分かるような気がしますよね。店員が2人ですよね。
はい、
で、車椅子を2階に持ち上げる必要があるわけですね。
はい、
ですから、まあ、その辺はこう余裕があればですね、いついつ来るっていうことが分かれば、それにきちんと対応はできると思うんですけども、まあ、そういう急に言われてもそれはできないだろうし、まあ、その辺がどうなってるのかっていうことにも関係してくると思います。
そうですね、さっき大田先生が差別って言った時、時間を指定してそのこちらに来てくださいっていうのが差別に当たるというようなお話もあったと思うんですけど、ここら辺はいかがなんでしょう、大田先生。
これはですね、ちょっとその切り口は私はあんまり考えていませんで、
はい、
むしろこれは合理的な配慮の過重な負担に当たるかどうかっていうことが問題になる例かなと思うんですね。
はい、はい、
で、後でちょっとお話しすることになると思いますけど、合理的な配慮っていうのはですね、ちょっと先取りいたしますと、障害者が障害のない人と平等に社会に参加するために必要な手助けとか設備の改良とかね、ルールの変更とか、そういったことで過重な負担にならないものなのだと。で、民間の事業者はこれを提供する努力義務があるのだよというふうにされています。ですから、それを単純に当てはめるならば、この車椅子に乗った彼がね、訪れた時にお店の側としては彼を2階に上げる手伝いをする努力義務があるんじゃないかというふうに考えられますね。
はい、
で、次に問題なのが、これ過重な負担に当たるかどうかっていう問題なんですよ。で、ここで店員さんが2人しかいませんよとかね、そういうところが問題になってくる。で、過重な負担に当たるかどうかっていうのは、内閣府のガイドラインによると5つの要素、これを総合的に考慮して判断しましょうというふうになっています。この5つと言いますのが、1つ目が、事務事業への影響の程度、2つ目は実現可能性の程度、3つ目は費用や負担の程度、4つ目は事務事業の規模で、5つ目が財務財政状況。こういった5つほどの要素を総合的に考慮して、過重な負担となる場合には配慮しなくてもいいですよというふうになっています。で、ここで考えると、店員が2人しかいない、で、人気のお店なんできっと混んでるんでしょうね。こういったことが過重な負担になるのかなというふうにもちょっと考えられますね。ですが、一方で差別解消が求めているのは、ある配慮が過重な負担になるならば、別の代替手段を2人で考えましょうよ、障害者と健常者で考えましょうよということまで求めています。例えばこの場合もですね、今はダメだけどちょっと15分後に来てくれれば手伝えるんだよというような代替手段もあるでしょうし、またはですね、そのお店に来てるお客さんに声をかけてね、ちょっと今車椅子のお客さん来てるんだけど、どなたか手伝ってもらえますかなんて、そしてみんなでね、こう車椅子を持ち上げて一緒にご飯食べる、そんなことがもしかしたら可能だったかもしれませんよね。
あ、なるほど、
は
い、ということで、今は、差別解消法で、その先ほど大田先生が言ってくださった、ちょっと先取りしてお話してくださいました、合理的配慮とかいろいろな切り口で考えていただいたのですが、冒頭でもご紹介しました、差別解消法と改正障害者雇用促進法で、この雇用促進法で、例えば差別解消法が日常的なものだとすると、職場における合理的配慮の提供というのは改正障害者雇用促進法の方でその明記されているということなんですけど、工藤情報部長いかがでしょうか。
そうですね、障害者差別解消法、まあ、これがある一般法なんですね。で、その中 の、 特に雇用労働関係ですよね。やはり雇用っていうのは特別な労使関係っていうのがあるわけですよね。そういう意味で差別解消法よりはもっとこう厳しくっていうか、事業主に対してしっかり合理的配慮も義務付けになってるんですね。これは障害者差別解消法の第13条で、そこの部分については雇用促進法に委任するという形をとっています。
工藤部長が感じるこの改正された障害者雇用促進法、大きな改正点というところは、この合理的配慮について触れておこうと、あと他には何かありますか。
まず差別の禁止と合理的配慮、その2本立てですよね。今雇用関係にあるわけですね、基本的にね、
はい、
そうすると採用される前と後というふうに普通分けて考え、ね、
ああなるほど、入社試験とかそういうものとかの時と、それが入った後ということですよね。
そうです、はい、
ああなるほど。じゃあ具体的にその職場に入る前の入社の段階の時の合理的配慮っていうのはどのような事例がありますかね。
まず受験方法であるとかね、面接の方法であるとか、
はい、
まあ、申し込み段階ですよね。申し込みをどういう形でこうできるかっていうあたりもありますよね。それは障害のある人がまず自分の障害のことを、明らかにして、自分はこういう障害があるので、まあ、受験に際して、まあ、応募に際してこういう配慮をしてほしいということをある程度その余裕を持ってですね、時間的な余裕を持って、 申し込むと。で当然それに対して、合理的な理由がなければ拒否はできないっていうことですね。
はい。じゃあ入った後の話となるとパソコンにスクリーンリーダーを入れてもらうとかそういうふうな話になるんですかね。
もちろんそうです。で、まあ、入った後は、まあ、その人は障害があるっていうことは基本的に会社も知ってるわけですよね、
はい、
ですから本人からこういう配慮が欲しいっていう以前にまず会社の方で、どういう配慮をしましょうかっていうふうな働きかけはまずは第一的には会社の方からあるべきだと思うんです、
はい、
でもそれだけではなくてやっぱり配慮してほしいことは当事者自身もこう声を上げないとということだと思うんですね。
はい、なるほど。それでですね、先ほど一番最初の話でそもそも差別とは何だろうって話をしたときに、実際差別してる側も気づかないで差別していることがあると、うん、で雇用主の方々は法定法律 2.0% とかそういうことで障害者を雇いたいんだけど不安を抱えてるその雇用主の方もいらっしゃると思うんですね。その中で大田先生、本を出されましたよね。ちょっとそこら辺ご紹介いただければと思います。よろしくお願いします。
そうですか。ですね、この2月になりますけども、公文堂という本屋さん、まあ、出版社から今日からできる障害者雇用という本を出しました。これは主にまだ障害者を雇ったことのない中小企業に向けて、だいたい企業100人ぐらいのね社員の企業を想定してるんですけども、 Q&A の形式で、どんな障害者を雇う上での疑問があるのか、それに対する新しい法律の上での解釈はこなってるっていうのをですね、具体的に書いたそんな本を出しました。あともう一つ、はい、東京都の盲人福祉協会の青年部では、実際に企業の側に障害者がどうやって働いているのかという事例集を出しています。企業で働く民間企業で働く12人の視覚障害者の事例を取り上げて私たちの挑戦という本をこの3月に発行いたしました。
やっぱり事例というのは非常に大事になってくると思うんですね、
はい、
まあ、今厚生労働省の方もその事例をたくさん今蓄積して集めて高齢障害求職者雇用支援機構っていうところがあるんですけども、
はい、
そちらの方でも事例を蓄積して公表してるはずです。それから厚労省のホームページにも事例の公表してますね。でそれも今バージョン1っていうことなんですけども、
はい、
事例をどんどん積み重ねて2、3というふうに改定していくというふうに聞いてます。
はい。でその2冊ですね、雇用主側に立ったもの、それから、実際に働く当事者側の2つの視点で書かれたというのはすごい大きい有意義なものだと思うんですけど、はい、反響とかいかがですか？
そうですね、やはり私たちの挑戦というね、現に視覚障害を持って働いている方たちの事例集にはとても大きな反響がありました。例えばこれから就職を考えてるんだ、だけど民間企業で働けるのかどうか不安なんだっていうね、学生さんたちが読んでくれてですね、自分も企業で働けるんだっていうふうな自信を持ったというような声を聞きましたね。
なるほど。そうですか。それでですね、先ほど大和田先生にご説明いただきました合理的配慮とはそもそも何かということと、それから過重な負担の定義とかですね、ご説明いただきありがとうございました。で次はちょっと重い話題になってしまうのですが、適切な配慮が受けられなかったとき、利用したい側とサービスを提供する側で、うまく折り合いがつかなくて、ご存知の方はご存知だと思うんですけど、岡山短期大学で悪い事例と申しますか、ちょっと残念な事例が発生してしまいました。この件につきまして、工藤部長か大和田先生、ちょっとご説明いただいてもよろしいでしょうか。
保育資産を、ね、要請する保育の短科大学でのことなんですけども、
はい、
50歳代の女性の准教授の方ですね、まあ、網膜色素変性症ということで視力がだんだん落ちていって、まあ、授業を遂行する上でですね、職場介助者だとかのこう必要を訴えたんですね、まあ、それは、まあ、2年ほど前の時なんです。まあ、その時は、まあ、そういうことはできませんということで、まあ、退職を勧奨された。まあ、その時にご本人の方から、じゃあ私費で自分で介助者を雇ってつけていいですかっていう、とりあえずそこで折り合いがついて授業は続けていたんですね。 まあ、その辺の話し合いのところで、まあ、多少こう認識のすれ違いがあったりして、まあ、その教員に対して授業の手伝いはダメですよ。要するに普通に視覚障害者の介助というと移動することであるとか、ちょっとしたそういう介助っていうふうなふうにこうある意味では限定されたんですね。でそして実際に学生さんたちが、まあ、授業中にあのスマホいじったりとかですね、そういうことに気がつかなくて注意できないと、それは教員として不適格であるので授業から外れるようにということなんですね。そして研究室も明け渡しなさいと、そして事務職に変わりなさいという、そういう、まあ、ある意味で不当な業務命令みたいなのがあったっていうことですね。
はい、で大久田先生はこのニュースを知った時にどのように感じましたか？
これはですね、まあ、中途で視力が下がった視覚障害者に対する、まあ、かなり悪質なパワーハラスメントだなと思ったんですね。この山口准教授は4月から授業を外されてね、担当科目がないと、そして研究室も明け渡せと言われてるわけですね。で大学の正規の准教授に対して授業させない、研究室を明け渡せっていうのは明らかにこれパワーハラスメントなんですね。厚生労働省パワハラって6類型ぐらいあるというふうに言ってるんですが、この中で過小な要求というのがあります。これは明らかに能力に見合わないような、まあ、つまらない仕事をさせると、そういって、まあ、やる気を削いでいく、これが一つのパワハラスメントなんだとされています。まさに大学側が取っている措置はこの山口准教授に対するパワハラスメントだと、そういう側面がありますね。あとはこの4月から企業の側には従業員に対してですね、労働者に対して合理的な配慮を提供する義務が生ずると、工藤部長からも解説がありました。でそういう義務を負うはずの大学側がですね、はい、全くそれを怠っていて、でそういう配慮を怠っているにもかかわらず仕事ができないと言ってこう、まあ、そういう授業を外したりするわけですね。明らかにこういう差別的な取り扱いを行っていると、もうこれは許すことができないですね。この新しい法律の下で、これは多分第1号になる事例かと思いますけども、厚生労働省も司法もね、適切に判断されるべきだなと考えています。
はい、このいい法律が施行されているという中でちょっと残念な事例がなってしまったのですが、これを受けて日毛連側でも働きかけを行い始めようとしています。工藤部長の方、ちょっと簡単にお話しいただける範囲で日毛連の活動、竹下会長の見解とかをお話しいただくこと可能ですか？
これまず最初向こうの現地のパブリック法律事務所っていうところに、
はい、
ご本人が相談に行ったんですね。たまたまその時受けた弁護士さんと竹下弁護士が、日漏れの会長のですね、
はい、
昔ある聴覚障害者の裁判で一緒に、取り組んだことがあるっていうことがきっかけで、今こういう相談があるんだけどどうすればいいでしょうかっていう、それが第一報だったんです。でその時に、そういう問題だったら中途視覚障害者の復職を考える会、まあ、通称タートルの会、私が今もその活動をやってますけども、それともう一つ視覚障害教師の会っていうのがあると、まあ、実は私も参助会員ということでずっと関わっているんですが、そのどちらかに相談しなさいっていう、そういう助言があって、それからタートルの方にまずつながって教師の会と連携して、で教師の会の方はとにかく一人のそういう困った人のそれみんなで知恵を出して支えていこうっていう非常に素早い動きがありまして、いろんな団体のコメントを求めたりして記者会見をまずやったんですね。3月の23日に東京の厚労省の記者会で記者会見をやって、その後厚労省の障害者雇用対策課長ともお会いして、厚生労働大臣に対する要請書を受け取ってもらったと。でその後また岡山の方でも記者会見をしてっていう、かなりマスコミに大きく取り上げられていると思います。 で日盛連としてもまあ会長コメントも出して、今の時期にあのまさにこれから差別解消法改正雇用促進法が施行されるっていうその直前にこういうことがあって、これがそのまま認められてしまうっていうことは何のための法律改正なのかっていう、まあ、そういうコメントを会長もしてるんですね。そしてもちろん日暴連としてもこれは全面的に支援していくことになると思います。現にあの地元岡山県の支商協の方でも取り組みのですね支援のそれはもう体制取っております。
はい、ということでこの活動につきましても何らかの媒体で逐次ご報告していければいいなというふうに考えております。で話を、差別解消法とかに戻しまして大倉先生に伺いたいと思います。特にこれから施行されようとしているされてますねこの段階では、差別解消法ですね。ところがこれ万全な法律ではないという話をよく伺うんですが、どこら辺がその万全でないと言われるゆえんなんでしょうか。うん、
そうですね、いくつか挙げられると思いますけども、最大の問題点としては相談体制や紛争解決の期間の定めが置かれていないことです。つまり、十分な合理的な配慮がされない、あるいは差別されてしまったという場合に障害者がどこに相談してどうやって問題を解決していけばいいのかっていうシステムが確立してないんですね。それが最大の問題点です。ですから不完全であるということはよく認識した上で使っていく必要があるんですけども、具体的にはですね、私は2つ考えています。1つはやはり個々の対話、個々の障害者と健常者の対話、まあこれがやっぱり最初の出発点なんだろうなと思います。ですぐに差別がなくなったりね、配慮が受けられるような社会にはなることないと思いますけれども、それでも一つ一つのケースで自分はこういう配慮があればこれができるんだっていうことを粘り強く伝えていく、そういったことの積み重ねでしか社会は変わっていかないのかなと思っています。で、これまではね、こう障害者が配慮を求めるってなんかすごいクレーマーみたいなね、そんな扱いを受けることがありましたけれども、これからの社会ではそういう配慮を求めるということは障害者の側の権利で、それの配慮にちゃんと誠実に向き合うということが健常者の側の事業者の側の義務なのだということで位置づけられますので、きちっと正しく訴えていけばその話がね、建設的な方向に向かっていくと思います。はい、あともう一つ、
はい、
重要なことはですね、当事者団体の役割です。西森連もはじめとする当事者団体の役割、一人の障害者が大きな企業を相手にですね、例えば差別に対するこう改善を求めるとかね、配慮を求めるっていうことはすごく負担が大きいです。ですのでやはり当事者団体が一丸となってね、一人の障害者のために力を尽くすと、時には団体全体としてね、会長の名前で抗議文を送るとかね、場合によってはもう団体組織を挙げて裁判を行うとかね、そういったようにして、一人の障害者が孤立しないようにみんな味方なんだよ、みんなで頑張ろうよと、そういう体制を作ることが重要だろうと思っています。
はい、大倉先生の方から、心構え的なものをちょっとお話いただいたのですが、それを受けて工藤部長何かお話いただけますか。
私はこの岡山短期大学のケースではですね、まだまだ可能性はあると思ってるんですよ。
はい、
要するにまだまだ話し合う余地があるんです。話し合いが十分行われたかどうかというところなんですね。
はい、
2年前にもう授業を遂行するのに視力が落ちて介助者の話をした時に、その時以来のこう両者の関係がどうだったのかっていうことあるんですが、おそらく大学側には目が見えない人が仕事ができるのかって、目が見えないとできないだろうっていう、まずそういう誤った固定観念みたいなのが少なくともあったんじゃないかと思うんですね。
はい、
そして当事者の山口先生の側にもどういう配慮をすればいいのかっていうのを、それから何ができて何ができないのかっていう、学校の要するに使用者側を説得するその材料の提供が十分されたかどうかっていう、その辺もあったと思うんです。ですから合理的配慮っていうのをこう確定するときに話し合いが前提になるわけですね。でそうするとおそらくですね、中途説明書の場合には自分でもわからないんですよ、どういう支援方法があるか。
はい、
自分でもできるっていうことを気がつかない場合あるんです、はい、でその時当然使用者側もありますね、はいはい、そうすると話し合いをですね建設的に話し合いしましょうと言ったとしてもお互いにこう悪意はないんですよ、はい、じゃあ例えばこういうのできますかねとか、じゃ配置転換も含めて、でもそれをこうやっても結局あそれもちょっと無理ですねとか難しいっていう大体そんな結論に陥っちゃうんですよ。実はそこに専門家っていうんですか、はい、視覚障害の特性を本当に分かっていて、で特に就労労働関係の場合にはいろんな助成金制度もあるわけですね。そういう助成金制度の使い方だとかその使った上での効果、そういうことが説明のできる人ですね、そういう知識もあって調整もできる人、時にはその眼科医が介在してもいいんですね。ロービジョンケア、ロービジョンリハビリテーション、目は見えなくてもさまざまな方法があるっていうこと、コントラスト感度を上げるとか、それから視野が大体5度とか10度だったら物を探すのに非常に不自由するわけなんです、
はい、
その時に視野を広げる工夫もできるわけなんですね、
はい、
ですからそういう支援だとかそれもですねまず本人も体験してみる必要があると思うんですね。僕らが就労相談をやってる時に眼科の先生にも同席してもらいますけど、本人がもう驚嘆の声を上げるんですよ、
はい、
それくらいこう劇的な、なんていうんですかね、自分はできるんだって見えるんだっていうことを、そういうところをこう気づかせてあげることもできますね。で同じことは雇う側のそういう人たちにもそういうことを実際体験してもらうとか、そういうまだ努力話し合いの余地はあると思います、
はい、
ですから今回労働局がかなり地元労働局も一生懸命なんとか円満に解決をさせたいなっていうふうに考えていると思いますから、
はい、
裁判だけが解決方法じゃないと思うんですね、
はい、
今は一部の部分についてはもう裁判所に訴え提訴してますけども、まあやっぱり私たちは特にタートルの立場でこう雇用の継続っていうことを支援した立場から言うと、できれば若いとかして定年まで働くと、うん、そういうふうな解決の道は残っていると思っておりますけど、
はい、大田先生のお話もありましたけど、なんか一人で戦うんじゃなくて、やっぱり仲間という周囲に理解者を集めて、はい、みんなで一つにしてというようなところが一つのキーワードになっているのかもしれませんね。
そうかもしれませんね。
ということでこのインタビューコーナー、最後に、とはいってもこの法律のやっぱり執行は大きいわけですということで、この番組を聞いているすべてのリスナーに対して、視覚障害者の方々、支援団体の方々、ボランティアの方々、いろんな方がいらっしゃいます。一言ずついただいてこのインタビューコーナーを終わらせていただこうと思います。じゃあまず工藤情報部長からお願いします。
やはり当事者の支援というのがですね、本当に心強いと思うんですよ。今回岡山の山口先生も、地元の会長さん、これも女性ですので、お話しされたかと思うんです。多分そのことで随分ご本人も勇気づけられているし、それから今まであんまり視覚障害者とのお付き合いのなかった先生なんですね。それが今回の、裁判っていう一つのそういう局面もありますけども、これから我々と一緒にですね、同じ視覚障害っていうところの共通性も、その辺も一緒にですね、障害のことも考えながらやっていくと、逆にそのことが幼児教育のですね、これから先生になろうとしている人たちに、障害があるってどういうことなのか、そこで、山口先生に教わった生徒さんっていうのは、むしろ健常者だけの先生のもとで教わるよりは、それこそかけがえのない知識だとか経験できるんじゃないかなと思っております。
はい、大田先生お願いします。
はい、これから共生社会ね、誰しもが自分らしく一緒に生きられる、 そんな社会を実現するための方法って、法律が変わったことはすごく大きな意味がありますけれども、それだけじゃ十分ではないと思うんですね。やはり工藤部長がおっしゃったように、健常者と障害者の間の対話というのが一つのキーワードだろうなと私も思っています。やはりそれぞれの中にある差別的な意識とかね、偏見、あるいはただ知らなかったっていうだけのことも多いと思います。それを解消していくものは対話以外にはないんだろうなと思っています。で、これは私も自分に対してのちょっとこう戒めで言うんですけども、実際障害者が社会の中でいろんな場面で活躍してるよっていうことをですね、積極的にアピールしていかなきゃいけないなと思っています。まだ先ほどの岡山短大の事例でもそうですけども、視覚障害があると何もできないんだと、仕事なんかできないんだよなんて、そういう偏見がまかり通ってますね。でも実際はそうじゃないわけです。今まさに社会の中でいろんな視覚障害者が活躍していますから、現にこうやって社会で活躍している視覚障害者はどんどん外に向かってアピールしてですね、視覚障害者もここまでできるんだよっていうことを理解させていく、まさに百聞は一見にしかずのようなところがありまして、目が悪くてもここまでできるんだっていうことがですね、身近でわかると、まあ、その姿がね、すごく説得力を持ってくるんじゃないかなと、そんなふうに私は思って、自分もさらに頑張ろうかなというふうな思いを新たにしております。
はい、まだまだこれからこれからということで、これを未来に、良い未来につなげていけるように頑張っていきたいと思います。今回はスタジオに、日本盲人会連合情報部長工藤翔一情報部長と、それから、日盲齢青年協議会の会長で弁護士であります、小田誠先生をお招きしまして、いろいろお話を伺いました。お二人ともお忙しい中、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、対談、相互に理解し共に生きる社会の実現のためにでした。冬の色が濃い2月の日差しの中、多摩川を水源とする二ヶ稜用水沿いの静かな小道を歩きます。水辺には羽を休める白いサギの姿がありました。少し進むと目的の施設に着きます。川崎市多摩区にあるデイサービス上風船は、利用者のほとんどが視覚障害者という特徴を持ちます。お邪魔した時にはひな祭りの前とあり、通所者たちが自分で織った自慢のひな人形を理事長の船橋正夫さんにお披露目しているところでした。
あれよね、昔はさっき10枚ぐらい重ねて子供が作ったよね。あったあった、懐かしい。
あれのちっちゃい版、
真ん中縛っている
ね。あ、本当だ。昔これね、大きい、こんな大きいお花作ったよね。
通所されている皆様の声を少しだけお届けします。皆様の楽しそうな声がとても印象的でした。なお、日盲連ホームページの声の広場4月号では、皆様のひな人形が飾られたひな壇の写真を掲載しています。とても豪華ですよ。こちらもぜひご覧ください。
自己紹介してもらいますので、よろしくお願いします。
三ヶ稜用水沿いの小道から、NPO 法人川崎外出支援センター理事長の船橋正夫さん、事務局長の長谷川博子さん、管理者の高橋陽子さんにデイサービス紙風船をご紹介いただきます。
はい、よろしくお願いします。
今私の前には、理事長の船橋さん、それから、事務局長の長谷川さん、それから管理者の高橋さん、集まっていただきまして、この紙風船について詳しくご紹介していきたいと思います。皆様お忙しいところどうもありがとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、隣では通われている方々が今ラジオ体操の真っ最中ということなんですけど、このデイサービスの紙風船ですね、この事業のご紹介からちょっといただければと思います。はい、理事長、はい、船橋さん、よろしくお願いします。
そもそもこの川崎外出支援センター、これは何かというと、視覚障害者の同行援護を主としてやってるわけですね。その他にやはり居宅介護、それから介護保険の方の居宅の方をやってます。なぜ介護保険始めたかというと、65歳以上は 介護保険が優先になっちゃうんですね、そのためにやはりじゃあ、同じヘルパーさんにやってほしいということで、介護保険の方に参入したわけですね。そして今に来てるんですが、その介護保険の中でだいたいデイサービス行かれる方が、出てきたわけですね。そしてデイサービスに行っても、まあ見えない人が自分一人とかね、なるんで、なかなかね中に入っていけない。それなら、立ち上げようということですね。それで、一昨年あたりからまずこの場所探ししたわけですね。そしたら今この前にちょっと怒りを用水で、すごくこういい場所がね見つかりましたんでここに来て、で、昨年春からこう事業所を立ち上げまして、この紙風船デイサービス紙風船を立ち上げたわけですね。それで、やはり、見えない人を中心として、来ていただいて、ただ見える人全員見えない人じゃやはり、視野も狭くなりますのでね、そこでやはり、請願者も、まあ、予定としては3割4割ぐらい、入れたいんですけども、今日も来てるのかな、
今日は請願者の方にお休みですね、うん、
それでやはり、両方ですね、見えない方見える方関係なく、こうやれるように。ただ見えないから動けない、動けないと何もできないんじゃないかと思うけれども、結構できるんですよ何でもね。その見えないの、言葉でですね誘導してやれば、普通にできるんですよね。かなりことできます。それで散歩、ここも散歩のすぐ場所がいいのでね、散歩したり、それから、ちょっと見ていただいたように、マシンがありまして、運動することによって、こう弱ったね筋肉を鍛えて、そしてやはり、歩くにもしっかりと歩けて外出もできるようにということで、今、やってるわけですけど、マシンだけじゃなく、マッサージ師もいますので、使った筋肉の疲労を取ったり、また、ちょっと萎縮したり拘縮したところをマッサージでほぐして、そして動いてだんだん筋力をつけて、楽しくね社会参加をしていただきたいなと思いましてね、それで、まあ立ち上げたわけです。
はい、ありがとうございます。はい、今日は当事者の方のみと先ほどあったんですけど、何名ぐらい、4名ぐらいですかね。
今日午前中帰られたのかな。
そうですね、午前中1人帰られて午後1人来てるんですけども、で1日の方があといらっしゃって今日5名ですね。
うん、はい、ということで、じゃあ5名の視覚障害者の方々、まあ、この視覚障害者に限らず、先ほど理事長のお話にもありましたが、請願者の方も交えてということなんですけど、やっぱレクリエーションとかではそのやっぱり視覚障害者にもう楽しめるように工夫されているところも多いと思います。で、その点で、じゃあ今度スタッフの方々、せっかくですからお声をいただいていこうと思います。まず事務局長の長谷川さんとかは、そのどういう部分を大切にして、こういうふうなこういうお仕事をされてますか。
私は事務局でして、障害のサービスとあと訪問介護のサービスの、事務をやっておりますので、あまり現場にはちょっと出てないので事務的なことしかちょっと、言えないんですけれども、ただここのこういう事業っていうのは我々何て言うんですかね、総務とか経理とかこの事務的なことが割と苦手な人が多い。
はい、うん、ああなるほど。あ、そうですね、
そうなんです、苦手な人が多い、はい、でもそこをきちんとやらないとやっぱりいろんなことが進んでいきませんので、事業を法にのっとって正しく行っていくっていうことを考えますと、そこの面も結構大事だなと思ってますので、私は事務局としてずっとやってますので、そういう立場でいつも障害とか訪問介護の方の、見てます。今回ここは通称は新しく立ち上げたばかりですので、そちらの管理者はまた別になってますので、通称に関してはこちらの方に、お願いします。そうですね、ま
さに営務所の力持ちという感じですね。で、じゃあ今度はじゃあ通称の方で担当されております高橋さんにちょっと今度伺っていこうと思います。その現場ですごい大切されていることってどんなことがありますか。
さっき理事長の話の中にもあったんですけども、視覚の障害者の方ってここの場に何があるかわからないだけでできることって本当はたくさんあるんですけれども、だけどここに来る人は、最近ここに来る人だけじゃなくて最近高齢者になってから中途で失明される方っていうのが、はい、
ものすごく増えていて、でやっぱり高齢になってから失明されたり障害が出てきてしまうので、もう何もできなくなってしまったって感じられる方がすごく多いんです。で、例えばここで季節で、この近所にバラ園っていうのがあって、はい、バラの季節にちょっと車でみんなで出かけたりしたんですけども、その時に、まあ、長く近くに、ね、障害がある方はもういろいろいろんなことができるようになって、しょっちゅうこのいろいろバスハイクとか出かけたりして、そういうバラ園に行きますっていうと本当に喜んでくださって、行こう行こうってなるんですけども、最近失明された方はいや行っても見えないからっておっしゃるんですね。だけど行くとやっぱりそのバラの香りがすごくして、はい、空気もすごくいいですし、普段よりも行くところがあって、でまた多分目が良かった時は視覚に頼ってて、そんなバラの花の香りの違いなんていちいち考えてなかったかもしれないんですけども、その一つ一つこう新しい楽しみ方っていうかできたり、利用者さんで、まあ、私たちが逆に教えられたんですけども、目が見えなくなってきてから花の香りを嗅ぐのが好きだっていう利用者さんがいて、それでその人とお散歩っていうか外歩行訓練っていうことで外を歩いていくんですけども、その途中途中花が咲いてると顔を近づけてこう嗅ぐとかね、そういう新しい楽しみ方っていうのがまたあるんじゃないかなっていうのがあるので、そこを一緒に探していけたらなっていうのが願いですかね。
はい、一緒に探していく楽しみみたいなものも、やりがい、そういうものを通してのやりがいみたいなものも感じているっていうことですよね。
うん、まあちょっとおこがましいですさっきのね、ひな祭りのお人形さんなんかも、はい、折り紙なんてできないよってなるんですけども、ちょっと折り方に工夫があれば少しやりやすいのがあるとか、あとパーツは先に作っておくとか準備したりとかして、それで何か完成することもできたりとか、
はい
はい、あと一番でも大事なの運動の方ですね、はい、最初皆さんすり足になってしまって、はい、体力も落ちていってしまうので、やっぱり皆さんここに来始めて体力がだんだん回復していくところが見れるので、やっぱり大事なことかなと、
はい、今隣でも体操が多分行われていることでしょうし、で実はこの収録が行われているのがこれカラオケボックス
ここです。
カラオケの、やっぱりカラオケは人気ですか。
やはり見えないとね、これ一つすごく皆さん好きですよね、カラオケがね。
そうですか。他にもなんかその人気のあるレクリエーションみたいなものってありますかね、何か。
そうですね、カラオケと、あとマッサージ、
マッサージですか。やっぱりマッサージ、そうですね、いいですね。私も疲れた時とかぜひお世話になりたいなと思うんですけどはい、はい、それでは、最後に、この放送を聞いて理事長の方に一言いただいて、このインタビューを終えたいと思います。はい、理事長から一言いただけますか。
は
い、
ですね、一見ね、やはり見えないと、さっきも言いましたけど何もできないと思いますけども、やはり、周りが見えないだけで、体そのものは動くし、結構できるんですね。ですからほんのちょっとした、言葉での、誘導とかで、普通の人と同じようにできるので、やはり、皆さんもね、一緒になって、やっていただきたいんですが、やはりこういう、高齢になってきて、私もだんだん年取ってくるんですけども、やはり体の動きが硬くなってくるんですね。で先ほど今ちょっと言いましたように、マッサージがですね、やはりちょっと人気がありまして、やはり体が硬くなる、ほぐすとすごく楽になるということで、それで今マッサージ師も、交代で2人入ってるんですけども、2人ともいわゆる視覚障害者です。
はい、
そういう雇用も、ね、兼ねて、やっていきたいなと思っております。
はい、ちゃんとしっかりとした拍手ということですね。
はい、
はい、今日は皆様どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、すみません、ありがとうございます。
ありがとうございます
視覚障害者中心のデイサービスということで、対象を視覚障害者に限定するのかと思いきや、船橋さんは3割4割は請願者に来ていただきたいと希望します。なぜでしょうか。その理由を伺いました。
覚障害者の中にやはり普通の生涯者が入っていただくと、視覚障害者と意外と視野は人によっては違いますけど狭いところもあるし、ところが生涯者の場合は、かなり視野も広い、それから今まで、暮らしてた中でのいろんな経験もあるということで、お話している中でも話聞くだけでも視覚障害者視野が広がると、同時にデイサービスに来て自分がもちろん、こう世話になるんですけども、その他に視覚障害者に口での援助、それからちょっと手を差し伸べる、これだけでも視覚障害者は結構動けるわけですね。そうすると、うん、そういう生涯者の例えば動きがね鈍い方でもやって、障害者を誘導できるわけですよ、はい、そうするとただデイサービスじゃなくてその人も視覚障害者も多少慣れても面倒見る、ちょっとおこがましいかもわからないけれども、そういうふうに、気持ちを持っていただいて、あ、役に立てるんだなという持っていただければもう、うん、こちらの狙いで最高だと思うんですね。まあ半々とまで言わなくてもですね、視覚障害者の、中心とするデイサービスですけども、そこにやはり、見える方は3割4割来ていただきたいなと思っております。
はい、ここで通われて請願の方は、視覚障害者と多分それまで接する機会は多分なかった方かなという感じはしてるんです
けど。多いと思います。
ですよね、はい、でそんな方は最初視覚障害者と接するのって分からないわけじゃないですか、だんだんそのお互いがこういうふうに一つの施設の中にいる中で理解し合っていくわけじゃないですか。
そう
素晴らしいですね、はい、本当にさっき声かけで、自分にもできることがあるというふうに請願の方が思う機会にもなるという、手助けできる機会にもなるって言ったの、それが街に広がっていけば今度自然とそういう風
世の中が
そういう自然としたその姿勢が身につきますもんね。そうそうそう、
改まんないでね、やっぱり自然とね、はい、それが一番いいですね。
はい、ありがとうございました、すいません、はい、
デイサービス紙風船についてお問い合わせは電話 044-299-8865、 E メールアドレスは day-kamifusen@kgsc.or.jp までどうぞ。以上、仁賀陵用水沿いの小道からでした。さて、次のコーナーは4、日毛連展示図書館からの重要なお知らせです。
日毛連展示図書館長の大内です。日頃より当館をご利用いただき誠にありがとうございます。サピエ事務局からすでにご案内の通り、サピエ図書館は4月28日の木曜日17時から5月17日火曜日9時までの期間、サーバーの入れ替え作業のため全面停止となります。この期間一切のサービスが利用できなくなります。日毛連展示図書館では、この機会を利用して大規模な蔵書の整理を実施することといたしました。そのため、同じ期間、図書等の貸し出しサービスを停止いたします。なお、そのために、図書のリクエストの受付は4月15日金曜日17時までとさせていただきます。この期間中は、図書の返却受付及び雑誌の発送は行いますが、4月発行の日毛連展示図書館ニュースはお休みし、新刊図書案内等は次号にてまとめてお伝えいたします。どうぞご了承ください。ご利用者の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
今回のご案内について、詳しくは日毛連展示図書館までどうぞ。電話は 03-3200-6160。 E メールアドレスは図書館 toshokan@jfb.jp です。さて、ここからは声の広場レギュラーコーナーとなります。はじめは新コーナー5、四季折々の調べ春です。日本古来より受け継がれてきた3曲は 日本の四季の移ろいを豊かな音色で表現します。このコーナーは3ヶ月に1回の間隔でお届けし、その季節を代表する一曲に耳を傾け、日本の四季の奥深さを味わいます。選曲は日毛連音楽家協議会会長として、または作曲家としてご活躍の富田清峰先生です。
日毛連音楽家協議会の富田清峰でございます。この度本部の方から邦楽に関して四季に関するいろいろなお話をしてほしいという依頼がありましたので、とりあえず今回は春のことについてお話をいたします。まあお琴といえば皆様ご存知のように春の実とまず出てくるだろうと思います。この頃はお正月の定番みたいに、春の海を聞くとおせち料理が食べたくなるような感じになってきてますけれども、本来この春の海という曲は、まあ、皆さんご存知のように宮城道夫先生が昭和4年に作曲をされた曲です。直題といって、陛下から毎年そのお題が出ます。その時に、昭和5年の直題が海辺の岩尾という直題が出ました。よく海辺の岩尾という方がありますが、これは海辺の岩尾です。曲について細かく言いますと、もうこれはキリがないので、簡単に申し上げますと、宮城道夫先生が、瀬戸内海 のどかな春の情景を旅行されたと感じをこの曲に表されました。なぜこれが有名になったかと言いますと、最初はお琴と尺八の二重奏で作曲されました。この曲が、まあ、素晴らしいということで、フランスのルネ・シュメイという方が、女性の方ですね、バイオリニストがこの曲を日本に来て来られまして、これは素晴らしい曲だと。で、本来はお琴と尺八の曲、二重奏ですけれども、この尺八の部分をバイオリンに置き換えてやったらどうかと。いうことを考えられまして、即興というか一晩のうちにという、まあ、伝説があるんですが、まあ、本当のかあれで、まあ、分かりませんが、楽譜をご覧になって、その尺八の部分をバイオリンに置き換えて曲を作られました。でこれがとても評判になりまして、レコード化されました。昭和7年のことです。で今日はこの録音をお聞きいただきたいと思います。曲のことについて詳しく申し上げるともうキリがありませんので、とりあえずこの曲を聴いていただきたいと思います。と申しましても、昭和7年の録音ですから、今のデジタルの録音とはもう全然違います。しかしお琴の音色とかバイオリンの音色とか、本当にその素朴なですね、今にはない昔の音量が出てまいります。まあ、ノイズもありますし、録音的にはそんなに素晴らしい完璧なものではありませんが、まあ、それを除けば今には聞くことのできない、曲を鑑賞していただけると思います。まあ四季の曲、特に春にはこういうものがふさわしいかと思います。ちょうど今、まあ、桜が、ちらほら仕掛けてふさわしい時期ではありますので、まあ、お琴といえば春の海という代名詞になるぐらい有名な曲です。何回も申し上げますが、本当に今のような録音ではありませんけれども、まあ、それを差し引いてあまりある録音の内容だと思いますので、しっかりこれをお聞きいただきたいと思います。
第1回目の今回は春の曲として春の海をお届けしました。さて、富田先生の最新 CD 地唄羽唄物選集が邦楽の友社から4月1日に発売されました。演奏会などでも歌い映え弾き映えのする大曲が好まれる傾向にあるため、次第に耳にする機会が減っている羽唄物、これまで音源として録音されることの少なかった貴重な小曲が10曲収められています。価格は税込み3000円です。お問い合わせは清和会事務局、電話03-3303-1230まで、また日毛連用具購買所でも取り扱っています。次回は声の広場7月号で夏の曲をお届けする予定です。どのような曲と出会うことができるのでしょうか。それではまた夏にお会いしましょう。次は6、日毛連用具ステーションです。
日毛連用具ステーション、4月号をお届けしたいと思います。小川さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今月はどんなご案内になりますか。
はい、今月は日毛連オリジナル懐中定規をご紹介します。
4月になりいろいろと新しい商品も加わっているようですが、その中でも日毛連オリジナルというのが気になりますね。
はい、日毛連は来年で、創立70周年を迎えます。それに向けて記念としてオリジナルの懐中定規を作成いたしました。
はい、どんな特徴がありますか。
今回のこのオリジナル懐中定規は6行32マスの懐中定規で、素材が総アルミ製、つまり金属製のものになります。
はい、昔は真鍮製やアルミ製の懐中定規もあったというふうに聞いてはおりますが、近年はプラスチックのもののみとなってしまいましたよね。
はい、長年にわたって展示を愛用している方からよく伺うんですけれども、金属製のものがなくなってしまって寂しいお声をよく聞きます。そこでせっかく記念として作るのであれば、そういう声に応えて金属製のものを作ってみようということになりました。
はい、プラスチックは軽量なのに対してアルミ製のものは重厚感がありますよね。
はい、金属なのでたわんだりずれたりすることが少ないので、しっかりと天井を打つことができます。
手前側にはノコギリの刃のようなギザギザがついているんですね。
はい、これはプラスチック製の展示機にもついているものなんですけれども、大きめの紙に書いたときにこの部分を使って余分な部分を切ってしまうことができます。
はい、6行分だけ書いて切り取っておけば、メモとしてバッグにしまっておいたりと、用途に応じて紙の大きさを調整できるというわけですね。
はい、私の場合は例えば通常の寸長サイズの展示用紙をこのカッターで3分割にして、時刻表を書いて参照できるようにバッグにしまっていたり、買い物の時のメモのために切り取ったりと、いろんな風に活用しています。それとこの懐中定規は9ミリ、12ミリどちらのタックロールにも対応しています。
はい、タックロールといえば最近はばらけるのを防止するために紙箱に入っていましたよね。
はい、今まではそのままの状態で販売していたので、ばらけてしまって書きにくい、扱いにくくなるという意見が多かったので、最近は専用の紙箱に入れて販売するようになりました。
これは反応が気になるんですけど、どうですか。
はい、前からそういったご意見は結構あったので、本当にちょっとした改良なんですけれども、かなりご好評いただいております。
はい、じゃあ話を懐中定規に戻しますが、この懐中定規もう一つ大きな特徴があるんですよね。
はい、この日毛連オリジナル懐中定規の最も大きな特徴は、裏面に名刺を書くための定規があるということです。この名刺を書くためのスペースは5行17マス分だけ点字を打つことができます。通常名刺に点字を打とうとすると、今まで使っていた懐中定規であれば一箇所に穴を開けて、そこで名刺を固定して点字を打つことになります。そのため名刺がずれやすかったり、あるいは一箇所穴を開けなければ書けないという点ことがありました。
はい、それに対して今回紹介している定規は名刺と同じ大きさのくぼみが設けられていて、そこに名刺をセットして点字を打つことができるんですよね。
はい、そのため穴を開けて名刺を固定する必要がないので、 ですので名刺に穴を開けずに、またずれにくい状態で展示を打つことができます。
はい、これもやっぱり、利用者の方の声を反映したというわけですか？
はい。このことに関しても、やはり自分で名刺に点字を打つときに、ずれやすかったり、穴が開いてしまうということが悩みの種だという意見をよく聞きましたので、このような作りにしてみました。
はい。すごいですね。聞いてるだけでもいろいろと考慮されていて、それと、点筆も確かオリジナルなんですよね。
はい。今回この定規を作るにあたって鉛筆もオリジナルのものを作りました。持ち手の部分が欅製の日毛連オリジナル鉛筆です。針の部分が本体にしっかりと固定されているので、よほど強い力を加えない限りはぐらついたり曲がったり折れたりということはまずないでしょう。
定規本体も鉛筆もかなり使いやすそうですね。それではお値段をお願いします。
はい、日毛連オリジナル懐中定規は欅製の日毛連オリジナル鉛筆とセットになって、お値段が8900円です。また鉛筆だけの単品販売も行っております。日毛連オリジナル鉛筆を単品でお求めの場合は1500円となります。
はい、単品でもお買い求めいただけるんですね。
はい、ですので今までの定規にこの鉛筆を使って書くということもできます。
はい、打ちやすさはぜひ店頭にお越しになって直にお試しください。
はい、
この他にも4月からいろいろ商品が販売開始になっていますよね。
はい、新年度を迎えるにあたりまして、いろいろと便利な用具、また新しいものを取り揃えております。4月の中頃には墨字版の商品カタログも完成していると思いますので、それをお取り寄せいただいてご覧になるか、あるいはホームページの方にも新しい商品を掲載しているので、ぜひそちらをご覧ください。またカタログに関しては現時点でもご予約を受けたまっておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
はい、ありがとうございます。それでは今回の放送に関するお問い合わせ先をお願いします。
はい、詳しくは用具購買所までお問い合わせください。お電話でのお問い合わせの場合は 03-3200-6422 番、 03-3200-6422 番、ファックスでのお問い合わせの場合は 03-3200-6428 番、 03-3200-6428 番、Eメールでのお問い合わせも受けたまっております。ご注文の場合は、yogu-c@jfb.jp、yogu-c@jfb.jp まで。その他のお問い合わせは、yogu-toi@jfb.jp までお願いします。
はい、今回も、今回の日毛連用具ステーションも用具購買所スタッフ小川さんと一緒にお届けしてきました。小川さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
続きまして7、武田俊一さんの言葉の船出です。
皆様、お変わりございませんでしょうか。言葉の船出の武田です。第35回全国盲人文芸大会作品集短歌の部をお送りしておりますが、その第2部応募作品集をご紹介しております。今回お一人目の方です。新潟県にお住まいの渡辺光栄さんの短歌です。桑を持つ手を白杖に持ち替えて、定めと思い闇を生き抜く。桑を持つ手を白杖に持ち替えて、定めと思い闇を生き抜く。我がために命を断ちし食材へ、いただきますと橋をつけゆく。我がために命を断ちし食材へ、いただきますと橋をつけゆく。 ドクターの穏やかに読む数字聞き、胸の使いがするり落ちゆく。ドクターの穏やかに読む数字聞き、胸の使いがするり落ちゆく。今回お二人目の方です。徳島県にお住まいの柿本美智子さんの作品です。小野上の一部となりしこの義眼、荒い形勢世は休ませり。小野上の一部となりしこの義眼、荒い形勢世は休ませり。こんなにも時間たっぷりある余生、働き蜂の我過去となりぬ。こんなにも時間たっぷりある余生、働き蜂の我過去となりぬ。身の丈にあった暮らしで見え張らず、元気な余生願っておりぬ。身の丈にあった暮らしで見え張らず、元気な余生願っておりぬ。続いての方です。福岡県にお住まいの後藤玲子さんの作品です。ただいまと過疎の古老が顔を出す、一人暮らしの飯居の家に。ただいまと過疎の古老が顔を出す、一人暮らしの飯居の家に。センサーと家ドドッグのダッキーは、この泣き我をママさんと呼ぶ。センサーと家ドドッグのダッキーは、この泣き我をママさんと呼ぶ。センサーと家ドドッグのダッキーは、喋り疲れて堅いに眠る。センサーと家ドドッグのダッキーは、喋り疲れて堅いに眠る。次は京都府にお住まいの太田美恵子さんの短歌です。我が心18の日に帰りたり、48年ぶりの再会をして。我が心18の日に帰りたり、48年ぶりの再会をして。再会の印にくれしネックレスの淡き色合い我が心に似し。再会の印にくれしネックレスの淡き色合い我が心に似し。遠き日に君を慕いし歌ありて、心の底に今も息づく。遠き日に君を慕いし歌ありて、心の底に今も息づく。続いては茨城県にお住まいの加藤美恵子さんの短歌です。遠き日にヘレン・ケラーを歓迎し、早60年の夢のごとしも。遠き日にヘレン・ケラーを歓迎し、早60年夢のごとしも。生き抜きてただありがたき針の術、学ばせくれし両親思う。生き抜きてただありがたき針の術、学ばせくれし両親思う。若き日に展示食読学びたる、我は幸せ文化に遊ぶ。若き日に展示食読学びたる、我は幸せ文化に遊ぶ。今回最後の方です。堺市にお住まいの森脇邦子さんの短歌。住吉の見合いの楠の若葉風、受けてさやけき太鼓橋渡る。住吉の見合いの楠の若葉風、受けてさやけき太鼓橋渡る。わずかなる視野に入りくる一筋の、光の帯の気づい線に触る。わずかなる視野に入りくる一筋の、光の帯の気づい線に触る。 陶器碑に絵に描きし花あがぱんさす。飯我が手に朝露こぼす。陶器碑に絵に描きし花あがぱんさす。飯我が手に朝露こぼす。いかがでしたか？今回はこれでお別れです。また次回にお耳にかかることにいたしましょう。それでは皆様、お元気でどうぞ。ボンボヤーシ。
お別れの時間が近づいてきました。オープニングではイースターの話題をお届けしましたが、エンディングでは卵とウサギの組み合わせについてお話ししようと思います。卵は生命の始まりを意味します。かたやウサギはというと、ドイツの大人たちの話にヒントがあるようです。イースターの卵はウサギが運んでくると子供たちに話して聞かせているようですが、ウサギが卵とかえって謎は深まってしまいました。ドイツ大使館総領事館のホームページには、ベルリン市博物館の生物学者ベアーテ・ヴィッツェルさんの解説が掲載されていて、それによるとその起源は中世にまで遡るとされ、農家の人たちは地主への時代を大抵現物で支払うことになっていて、卵と一緒に自分たちの畑で飼ったウサギも地主に納めたと説明されています。それが転じてウサギが卵を運ぶことになったのではと。さて、本場のイースターといえば、カラフルに塗られた卵を探し出すエッグハントが子どもたちに大人気。視覚障害を持つ子どもたちにもちゃんと音の出る卵が用意されています。ビーピングイースターエッグ、それは視覚に障害のある娘を持つ父親が自分でイースターエッグを見つけさせたいという願いから生まれた卵です。イースターにエッグハント、楽しそうではありますが、果たして日本に定着するのでしょうか。来年は4月16日とのことです。さて、4月には電力の自由化が始まりました。営業担当者からの電話で説明を聞いても何がお得か判断しづらいものです。ご利用のガスや携帯などと合わせてお得な料金となるプランがあるようですが、2年未満の解約の際には違約金が発生するなど注意点もあります。契約の前にはどうぞそのあたりもご確認くださいね。日毛連声の広場、平成28年4月号でした。